企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード 246A 東証グロース名称ネクスト上場アスア代表取締役社長マジヒロシさんに本日お越しいただいています。マジさん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
アスアは名古屋市中村区に本社があります。物流を人の力とデジタルで改善する企業です。燃費改善によるコスト、 CO2 排出量の削減、交通事故減少、離職率低下など物流業界の課題を解決しています。ではマジさんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
私どもアスアという会社でございますが、物流業界というのがですね、2024年問題とか、はい、もしくは、物流2法の改定がございまして、今大変革期を、迎えています。まあ、その中でもですね、特に安全活動をアウトソーシングで、受けると、まあそういう事業を展開している会社でございます。まあ現在今、物流会社さん約1350社の、お客様とご契約をいただいておりまして、改善に向けて、取り組んでいる、そういう会社でございます。
ありがとうございます。また後ほど事業内容などについてじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはマジさんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではマジさん、生年月日を教えてください。
はい、1967年4月3日生まれでございまして、現在57歳でございます。
ご出身はどちらでしょうか。
北九州市の小倉生まれでございます。
あ、そうでしたか、はい、名古屋とはその後ご縁はできるんでしょうか。
はい、小学校に入る前にですね、はい、父の転勤で、はい、それで名古屋の方に移りまして、ですから小学校からは、まあ、具体的に言うと春日井市というところですが、はい、そこで、生活しておりました。
ご自身で子供時代を振り返ってどのようなお子さんだったと思いますか。
まあ、割と学級委員とか、はい、もしくは生徒会長っていうのを、まあ、小中高とずっとやっていましたので、まあ、割とリーダーシップを取るタイプだったんじゃないかなというふうに思ってます。
はい。その他何か夢中になられたことございましたか。
そうですね。高校の頃はですね、バンド活動に、はい、まあ、興味があってですね、まあ、ドラムを担当してい
たんです。あ、そうでしたか、はい、ご進学された高校というのが進学校であったということで、はい、そのあたり将来についてはどのようにお考えだったのでしょうか。はい、
まあ、その頃からですね、はい、何か社会のお役に立てるようなことはできないかということで、はい、まあ、高校卒業した後大学進学はせずにですね、はい、まあ、ボランティアで社会貢献をずっとやろうということで5年ぐらい、まあ、そんなことをやっていたっていう経緯があります。
その後就職をなさるんでしょうか。
はい、時はバブル絶頂期でございまして、はい、まあ、その時に、まあ、リゾート開発の会社にですね、まあ、入るということになったんですね。はい、で、まあ、そこで、まあ、お仕事をさせてもらったというのが、最初の就職でございました。
その次はどのように動かれたんでしょうか。はい、
たまたま友人がですね、ガス漏れ警報器の、取り付け業務というのをやっているのを聞いてですね、はい、これ社会的にも意味があるんじゃないかっていう思いもあって、これならもっと自分の思いを込めてできるんじゃないかということで、毎日ですね、ガス漏れ警報器の取り付けに、営業に行く、また取り付けをする、まあ、そういうことを始めたというのが26の時でございました。
そして現在のこの物流関連のビジネスにはどのようにつながっていくのでしょうか。はい、
ガス漏れ警報器と、 それから電話回線をつなげて24時間管理するっていうサービスが始まったんですよ、
はい、
でその関係で私たちこの電話の工事が必要になりまして、はい、電話のことをいろいろ私たち勉強するようになったんですが、その時はですね、電電公社だった通信の仕組みが NTT に変わり、はい、そして新電電と言われるいわゆる割引サービスがいろいろできるっていう、まさに電話業界の大変革期を迎えていたんですね、
はい、
それで私たち電話の営業の方がもっとこれから、世の中の変化に対応できるんじゃないかと思って、ガス漏れ警報器から電話関係の営業に切り替わっていったんですね、
はい、
でそうしましたら、私たち飛び込み営業で行くもんですから、まあ、法人に回っていくんですけど、たまたま運送事業者さんのお客様が非常に多く、はい、私どものお客様になっていったんですね。そうしましたら運送事業者さんって電話のコストの削減より燃料コストの削減の方が重要度が高いと、
はい、
で実はその時ちょうど燃料の高騰化っていうのが言われ始めた時期で、なんとか燃料削減をしてほしい、まあ、こんなニーズからですね、うん、私たち燃費を上げて、燃料コストを削減する、はい、まあ、こういう事業に転換していったっていうことから物流業界に入っていったんです、ね、
あ、そうでしたか。ではまさにその営業先であった物流業界のお悩みに直面して現在の事業につながってくるわけですね。
はい、その通りです。
さあではここまで伺ってまいりました。後半ではマジさんが率いますアスアについてじっくりと伺います。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストのマジさんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社のこの主力事業である物流業界向けのコンサルティング事業、このトライエスプログラム、これは物流を人の力とデジタルで改善するということなんですけど、これどんなプログラムになるんですか？
大きくは2つの、プログラムがあります、
はい、
1つは、うん、トライエスサポートというものです、はいはい、でこれはですね、運送事業者さんの現場に出向いて、はいはいはい、ドライバーさんと膝詰めでミーティングをしながら、うん、はい、ドライバーさんの悩みや、うん、もしくは困っていること、うんうん、こういうことをですね、うん、まあ、精一杯本音を聞きながら、うんうん、ドライバーさんの思っていることを一つずつ改善をしていきながら、うん、そして安全活動ができる体制を作っていくというコンサルティングを行っています。
まさにこれが人の力。
そうです。
これドライバーさんということは、はい、働いてる時間が結構バラバラですよね。
そうなんですよね。ドライバーさんって一度に集まることができませんので、
う
ん、
あ、そうそうそう、みんな、ね、配達したりなんだかんだ、ね、運転してるのが仕事だから、はい、帰ってきてる時間ってほんの短いんですよね。
そうなんですよ、うん、ですから私たちは8時間運送事業者さんに滞在をして、はいはい、30分の、うん、ミーティングを複数回行いながらドライバーさんの本音を聞くということを毎月行っているという状況です。
あ、少人数だからこそやはり本音が聞けると。要は何十人もドライバーさん並べて、まあ、前で抗議しても、はい、あ、意見のある方、不満のある方言うわけないですよね。
そうなんですよね、うん、で時間も重要でございまして、うんうん、私たち30分って決めてるんです。
短いですね、
はい、30分で、いわゆる 5,6 名のミーティングを複数回行うと、うんうんうん、ここ結構重要な、まあ、大変ですけどね、
うんうん、それともう一つはデジタルの力、はい、これもう一つはどんな形ですか？
はい、これはですね、私たち燃費というものを正確に把握するという取り組みをしています、う
ん
う
ん、はいはい、
で燃費データっていうのはですね、うんうん、いい加減に取ってると上振れしていって、うんうん、なかなか正しい燃費ってのは捉えにくいんですね、
う
ん、
なるほど、
はいはい、ですから私たちそのデジタルの力ですね、うんうんうん、この燃費データっていうのを正しく把握する、うんうん、もう一つ重要なのは交通事故データです、う
ん、あ、はいはい、
交通事故も運送会社さんによってはですね、うんうん、まあ、小さな事故はカウントしていないとか、うん、というデータになってるんです、うん、
なるほど、なるほど、
私たちが入るとですね、うん、本当に小さな、軽微な事故から、うん、
ちょこっとぶつけただけで
も
と、
はい、もしくはホイールを擦ったとか、はいはい、まあ、こういった事故から重大事故まで、うん、まあ、約4万件ぐらいのデータを持っておりまして、うんうんうん、そういったデータをベースにしながら、うんうん、しっかりとした裏付けに基づいたミーティングを行っていると。
なるほど、
まあ、これが非常に重要なポイントなんですよね。
で御社運送事業者向けにこの乗務員への直接対話型の安全サポートを展開し、東名阪の物流業者中心に 増収増益基調、やっぱり透明版このあたりが主体ですか。
そうですね、まあ、全国的に見てもですね、透明版に運送事業者が多いということがございますが、もちろんあの東北の方から九州まで、私どものお客様は広がっています。
でこれが今1350社ということですか、で物流業界、まあ、今非常にですね、様々な問題直面してて、これ2024年問題とか物流関連2法の改正による課題に対して、まあ、御社がかなり貢献できるということですか。
私どもが実は直接貢献できることというのはちょっと違うんですが、実は今どのような状況になっているかといいますと、まずあの2024年問題では、残業時間が960時間に制限された
と。そうですよね。
ただもう少しすると720時間まで減らされる可能性は十分あるわけです
よ、ね、
はい、そうすると、ドライバーさんの働く時間が短くなるということは、今まで運ばれていた荷物が運べなくなるという問題が生まれているんですね。
そうですよね。
そうすると、じゃあどうしたらいいかというと、これによってですね、物流2法の改定っていうのがありまして、例えば、荷待ち時間を削減するとか、もしくは200時間積み下ろしですね、これを削減するとか、1台あたりの積載率を上げるとか、走行ルートを効率化するとか、まあこういったですね、あの業務が管理者さんに求められてるんです、
なるほど。
そうすると、運送事業者さんの管理者さんっていうのは、そういった業務を、に入っていくわけですね。
はい、
そうすると、物流の品質と言われている一番大事な安全対策というのがですね、どうしても後回しになってしまっていると。で、この後回しになっている物流の安全対策を私どもがアウトソースで受託することで、運送会社さんが2024年問題や物流2法の改定に惜しげなく対応できるようにしていくっていうサポートをしているっていうのが当社の役割になっています。
なるほど。これって A の物流会社、 B の物流一緒ですもんね。
そうなんですよ。
そうですよね、安全が違うわけじゃないから、この会社でこうしたら安全になったっていう知見があったら、その会社だけでなくて御社の場合は1350社お客様がいるから、その様々なデータ、こうしたら安全になったよ、そういう知見が溜まってるっていうことですよね。
そうなんですよね。まあ、先ほど言った配車をどうするとか、もしくはお客様との対応っていうのは、これはもう千差万別なんですけど、安全対策に関しては、もう私どもに任せていただければ、プロとして対応ができるっていうことで、まあ、需要が高まっているという状況です。
あともう一つ、御社の場合、CRM イノベーション事業っていうのがあって、メッセージングサービスで安全活動を支援されてるっていうことなんですけど、これメッセージでどうやってやるんですか。
もともとはですね、今から10年ぐらい前に、私たちがこのエコドライブを推進しているという活動をですね、まあ、トヨタ自動車さんが、まあ、非常に興味を持っていただいて、当時あの車がつぶやく、サービスというのをトヨタさんが始めるという時に、まあ、私どもに、ね、お声掛けをいただいて、トヨタさんが持っているいわゆるコネクティッドデータ、いつアクセルを踏み、ブレーキを踏み、ハンドリングをした、まあ、いろんなデータをサーバーに蓄積してるんですけど、そのデータを、私たちが解析して、運送事業者さんの現場でドライバーさんに話しているような、その人にとって有益なコミュニケーションが、ウェブ上でできないかと、っていうご依頼をですね、いただいて作り始めたのが、この、安全に対するメッセージングサービスというものでございます。で、現在はですね、あの、あいおい損保さんのつながる保険っていうのがありまして、これ、あの、運転がうまくなると、翌月から保険料が下がるというサービスなんですが、これの、じゃああなたの場合は、どういう部分をどう改善したら保険料が安くなる、そういう運転がうまいっていうふうになるのかっていうものを定期的に私どもがメッセージを送るというサービスを展開しております。
なるほど。だから車についているそのシステムからデータを取り上げて、ドライバーの運転の癖とか様々あるから、こうした方がより安全になるから、まあ、保険料下がるよっていうのを教えてくれるということですか。
そうなんです。
これテキストで書いてくるんですか。
はい、そうです。毎月アプリですね。
毎月アプリで、先月は、こういう運転だって、ここを今後、ちょっと気をつけたら良くなるな。それより安全になっていいですよね。
いや、これ本当にですね、 読率も高くて、うん、皆さん非常によくお読みになっていただいているなというふうに感じています、う
ん、御社の今後の成長戦略を教えていただきたいんですが、
は
い、
まず今取り組んでいるのは、うん、大手戦略という形で取り組んでいます、はいはい、で今までは私たち100台以下の運送事業さんがメインのお客様だったんですが、うんうんまあ、先ほど来から言っている24年問題というものが起きて、これは主に、いわゆる大手事業さんにおいてですね、うんまあ、その規制が厳しくなっているということで、うんまあ、最近は大手の事業さんからのお問い合わせが増えたり、うんうん、また受注をいただいているというような状況です、うんうんまあ、そういう意味では大手さんにはもちろん自社だけ のトラック台数も多いんですが、うん、協力会社さんという会社さんも非常にたくさんございまして、ね、大手さん一社から多くの、協力会社さんにも私どもの事業を展開していただいていると、うん、そういう形でですね、うん、今戦略を、大手事業者向けに切り替えて、うんまあ、取り組んでいるという状況です。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが、
はい、私どもですね、明日はクオリティと言いまして、はいはい、社内の経営理念や、うんはい、行動指針をまとめている、はいはいまあ、130ページほどのですね、うん、手帳を、はい、作ってるんですが、はい、この一番最初に一丁目一番地に書いてるのがですね、うんはい、失敗を恐れず諦めず、うん、挑戦し続けるという言葉を、記載しています。まあ私どもこれまで、会社がここまで来るまでに何度かのですね失敗を重ねながら大きく展開してきたっていうことがございまして、うん、私座右の銘っていうふうに聞かれた時には、失敗は成功のもとというふうに言ってるんですが、この先ほど言いました一丁目一番地に書いてある言葉の中にですね、不当不屈と、うんいう言葉を、記載しております、まあ、そういう意味でですね、四字熟語はというふうに言われましたら、まあ、挑戦を諦めないということで、不当不屈という言葉をお伝えしたいなというふうに思いました。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード 246A 東証グロース弁証ネクスト上場アスア代表取締役社長マジヒロシさんでした。マジさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはアスア代表取締役社長マジヒロシさんでした。そしてマジさんが選ばれました四字熟語は不当不屈でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。